さん、こんにちは。これから八女市ラジオまちづくり学校を開校します。この番組は慶応義塾大学伊佐貝義則研究室の八女市元気プロジェクトが提供するラジオ講座です。八女市元気プロジェクトとは、2010年度からラジオを活用したまちづくりについて市民の皆様と共に考え、共にチャレンジをしていく大学生のプロジェクトです。この度プロジェクトの一環として、普段研究室の学生たちが受けている授業をラジオ講座として放送します。この講座をきっかけに、市民の皆さんにまちづくりのアイディアを膨らませていただき、八女市がより一層元気になっていくことを期待しています。それではラジオ講座の内容についてご説明します。講座の目的は、リスナーの皆さんが八女市をさらに元気にしていくために何ができるだろうかと一人一人が考えていくことです。ただ直接八女市のことを考えるのではなく、他地域で頑張って注目されている、実際に起こっている事例を通して、八女市の皆さんだったらどうするかと疑似体験をしていきます。このラジオ講座では合計3つの事例を扱います。今日は3つ目の事例で、舞台は宮崎県都農町です。私はこのラジオ講座の進行を担当する慶応義塾大学大学院政策メディア研究科特任助教、そして八女市生まれの西田瑞恵です。皆さん、楽しくまちづくりについて考えてまいりましょう。今日は若者でありよそ者でもある慶応義塾大学の八女市元気プロジェクトの学生の意見を聞くことで、まちづくりについて考えてみましょう。まずは角ワインの概要をお聞きください。今回の舞台は宮崎県角町。宮崎市から電車で1時間、日向灘の中ほどに位置し、ぶどうの産地として歩んできました。1994年、余った生食用のぶどうを生かしてワインを作り、町の特産品にしていこうとしていました。しかし、3年間試作を繰り返してもどうもうまくいきません。そこにやってきたのが、よそ者の小畑さんです。小畑さんは北海道出身で、青年海外協力隊の隊員としてボリビアに赴任。その後、大手飲料会社に就職し、ワインの醸造技術を学び、ワイン工場の支配人としてブラジルに赴任します。そこでワインコンテスト新酒部門で最優秀賞を獲得した経験を持っています。その後、ブラジルから帰国し、熊本の飲料工場で働いていた時に、世界に通用するワインを作りたいと角ワインの醸造家募集に応募をしたのです。ところが、実際に使われているブドウを見て、これではまともなワインは作れないと危機感を抱きます。そこで、従来の栽培方法ではワイン製造に適したブドウは取れないと判断し、改良した品種を作ろうとしました。その時、地元で従来の考え方にとらわれない新しい理論で土壌改良を行い、肥料店を経営している三輪さんと偶然知り合いになります。三輪さんの土壌改良は、小畑さんが考える従来のブドウの栽培方法とは全く違う形でした。しかし、議論を重ねるうちに、小畑さんは三輪さんのブドウ栽培にかけてみようと思い始め、ブドウ栽培をスタートします。ところが、三輪さんの方法は角町の地元のやり方とは異なり、反発し疑問を抱く農家さんがたくさんいました。そのようなブドウ農家さんは、積極的には角ワインを応援してくれません。つまり、角ワインが地元の特産品のブドウを使ってワイン作りを始めたとしても、地元の人がビジネスに対する考え方を変えない限り、地域振興にはつながらない、そんな状況でした。 そのような中でも地元での理解者、応援してくれるぶどう農家さんも増えて、2006年第4回国産ワインコンクール欧州系白品種部門で金賞を受賞しました。他にも銀賞を1つ、銅賞を2つ受賞します。2006年第4回国産ワインコンクール欧州系白品種部門で金賞を受賞してから、そのワインでは新たな取り組みが始まります。ブドウは気候変動により供給が不安定で、また農家がワイン用のブドウの増産に協力的ではありません。そこでマンゴーなどのパッションフルーツを原材料としたスパークリングワインを作り始めたのです。このパッションフルーツは沖縄で栽培されているものの、栽培農家の土壌改良指導は三輪さんが行っています。ここで三輪さんの土からできた食べ物を使って料理を提供し、食についてのメッセージを発信することで新たなビジネスの広がりを提供できたらと小畑さんは考え始めました。そうすることで津野という地域をワインや食材、料理など食でパッケージ化することができるのです。ただこの新しい地域ブランドの食材や料理をブドウと同様に地元農家の方が反発することも予想されました。津野ワインは三輪さんの土作りから始まるものですが、その根本は土ごと発酵させるというものです。自然の力で土を発酵させていくのと同時に、人間もまた発酵させていくことができる、それが津野ワインを取り巻くメンバーの思いでした。人が発酵する、それは自分で楽しんで好きなことをして内部からエネルギーが湧く状態になること。津野ワインが津野町の人が楽しむ道具の一つになれば津野ワインの成功。どのようにしたら津野ワインが地元の人が自分をさらけ出し、他人の個性を認め合ってお互いを刺激合う場になるか、メンバーは考えていました。これから八女市元気プロジェクトの学生が津野ワインの事例をもとに意見交換している様子をお届けします。よそ者、若者の意見に何か八女市を元気にするヒントがあるかもしれません。一つ目に、津野ワインのように地域の農産物をもとに町づくりを行い、地域を売り出している、そんな事例を他の地域で探してみてもらいました。学生のみんな、どんな事例がありましたか？
地域の農産物をもとに町づくりを行い、地域を売り出している他の地域の事例。私が聞いて思いついたのは、はい、昨年2012年の9月にいた高知県本山町ですかね、
うんうん、
そこは棚田がすごく綺麗で有名で、もともと棚田を使ってお米を作っていた町なんですけども。
その棚田っていうのは大きい棚田なんですか？
大きい、
まあ、結構なんかおーって感じの、
はい、見たんですけどすごい綺麗でしたね。
へ
ー、はい、すごい綺麗なところでした。でその景色が綺麗だったので、はい、日本で最も美しい村連合って今そういう、
村がありますね、
登録しているところがあるんですけど、
は
いはい、2011年の10月にこの本山町もその棚田の美しい景色っていうのをここに登録して、
なるほど、
でそこでできたお米っていうのを天空の里っていう名前で売るようになりまして、それがコンテストで1位になったっていう例がありました、ね、はい。
なんかあれ、その土地な棚田で取れたからこそ、なんかこういうそういう付加価値がね生まれて、まあ、その棚田にも注目が集まって、なおかつその取れたお米っていうのにも、まあ、注目が集まるというね、それうまくこう練られた事例ですよね。
そうですよね。
あ、なるほど。その、はい、なんかそのやっぱ日本っていうのは南北広いじゃないですか。 ね、北は北海道、はい、南は沖縄まであるわけで、はい、でそれを考えるとやっぱこう寒い、なんでこんなに2月なのに気温が違うんだろうとか思うわけで、やっぱそこのその土地土地土地の、 あの気候とか、うん、なんかその地形、まあ、日本はほとんど山岳地帯ですけど、うん、まあ、それにもいろいろあるわけじゃないですか、棚田とか、うん、それに合わせてこう農産物を考えて作っていかねばならないんだろうなと思いますよね、うん、そういうお話を聞いてると、ね、
はい、
なるほど。なんかそう考えるといろいろありますね。あの
他にもありますね。
なんかあの地域団体商標制度なんていうのが2006年から始まったんですよ、
は
あ、まあ、これはあのそもそも、地域ブランドを保護するという役目で、
へ、
あの法律的、法律の観点でそのブランドを保護していくっていう、
はい、
でその第一弾が有田みかんか、
ああ
の和歌山県の有田みかんっていうのが第一号だったんですよね。
有名ですもんね。
そうなんだ。からそれを守っていくっていう、今度そういうなんか事例が新しくボンと生まれるじゃないですか、
はい、
天空の里とか、それを今度守っていかねばならないっていう段階に入るわけですよね。で今度守っていってそれを、育てていく、
うん、
でまたなんかこうやって事例として取り上げられるっていうのはいろいろあるわけで、でも有田みかんなんていうかっていうのは、はい、その地区の中にもまた新しい地区っていうか、
うん、
細かく分かれていて、中でもここで取れたみかんっていうのはすごく値段が高くなって、それこそ銀座のねすごい、高級なお店でしか売られてませんみたいな、
うん、
そういうあの、まあ、農作物っていうのがあるんですよ。
だ
からそれがどうしてその土地で生まれたかとか、そのどうしてその土地のみかんっていうのは美味しいのかみたいなところまではこう皆さんこう、
うん、
私も含めてわからないわけです、うん、だからそういうなんかストーリーというか、こういう人がいて、こういうあの農産物があって、だからこういう加工品が生まれましたみたいな、
うん、
そういうストーリーっていうの欲しいなっていうふうにずっと思っているわけですよね。でそういうふう なんかストーリーっていうことで考えたら、さっき その、天空の里もそうですし、はい、この今回の事例のこのツノアインなんかも、うん、こういうことがあってこういうふうな流れが、まあ、もちろんどんな地域ブランドにもあるとは思うんですけど、うん、それを前面に出してほしいなっていうふうには思うんですよね。今回の事例を調べて思ったんですけど、なんか思いませんか、そうなんかストーリーっていうのはなんか、うん、絶対ブランドっていうのは必要だと思うんですけど、そういうなんかこういう農産物を使って地域振興していくっていう意味ではね、なんかそういうブランドっていうのはすごく大事だなっていうふうに思って、あとあの高知県の馬路村のごっくんジュースとか、
美味しいですよね。あれ
飲んだことありますか？
あります。
あれ入浴剤あるんですよ。
ご存知
です
か？
あの中に粉が入ってて粉末状になってる柚子が入ってて、それをこう湯船に浮かべたりこう沈めたりして、はい、そこから出てくるねこの柚子のこう匂いエキスというかな、わーってこう湯船に広がって、大変こう匂いがよろしい、あのそういう入浴剤があるんですよ。
欲しい。
それがあのそういうのがまあいろいろあるわけじゃないですか、はい、シリーズ展開で、うん、あれもなかなかそのこの地域で農産物作りたくけど、うん、何も作れないじゃないかっていうところから始まるわけですよね。でよくよく調べたら、この土地この土とこの気候は柚子が適してるっていう風になって、
うん、
柚子が有名になっていたっていう、そういうストーリーがあるわけですよね。
なるほど。
もう昔すぎるのかもしれないですよね、考えてみたら。他の事例っていうのは松阪牛とか有田みかんなんていうのは何が起こりなのか、何が始まりなのかが、まあ、見えないというか、
ブランドとして確立されすぎ されすぎててしまって、逆に
もう分からなくなってきてるのかなっていう風にも考えますよね。
なるほど。
だからその今回このお話しする上でいろいろ事例っていうのをこう頭に思い浮かべてみたんだけども、その始まりがそもそもやっぱり
分かんない、
見えないなっていう風にして、だからそれ勉強すればもちろん分かるんだろうけど、その勉強しなくても消費者に伝わるとか、なんか勉強しなくてもあのもうそういうブランド、もうそれもその話お話っていうのも一つのブランドとしてなんか売っていってほしいなって思いますよね、うん、いろんな地域の。
なるほど。これから新しく出てくるものはってことですよね。
引き続き学生のみんなの意見交換を聞いてみたいと思います。次は角ワインが国際ワインコンクールで金賞を受賞するようにまでなった成功要因について 話し合ってもらいました。学生のみんな、どのようなことが成功の要因だと思いますか？
成功ね、まあ一応ワインコンクールで金賞を受賞してるから、ね、それが一応成功とすれば、どんな要素、なんか良かったことあると思う？
ワインコンクールで優勝した要因、
まあ、ワインコンクールで優勝する、一応ワインを作れたってことがにはどうしてできたか、どうしてそのワインを作れたかみたいなとこかな。
まああれじゃない、土を改良していったというか、まあ、独自の方法で作ったこと、はいはいはい、まあ、土にこだわるっていうのに着目したことが、まあ、要因として挙げられるのかなと勝手に思いつつ、まあ、なんかそれと同時に反対をがあったのを押し切ってやるっていう推進力というかやる気というか熱意というか、まあ、なんかそういう熱い思いが成功要因だったんじゃないのかなと。
なるほどね。
それがないと、その金賞を取れるような質のワインのところまでたどり着かなかったのかと。
なるほど、確かに確かに。やっぱりその一人、ね、でやっても多分できない。そうそう、土をなんかそのどうすればいいかみたいな話も多分なんか、ね、新しい人が現れてそれでっていう話だった気がしていて、でやっぱりそう言って考えると様々なプレイヤーがいた。それこそ候補してくれる人がいたりとか、理解者がいたりとかで、なんか反対してるんだけど自分に独自の理論があってこれ使えるからやれって言ってくれる人がいたりとかっていう意味では、いろんな人がやっぱりそのコラボレーションしたからこそできたワインなんじゃないかなってすごく思うかな。で単純にそのただ人が集まっただけじゃなくて、土であったりとかワインであったりとか、そのあとなんだっけ、なんか PR とかもしてくれる人みたいなのもいたじゃん、ね、なんかそれぞれの専門分野みたいな人たちがみんな寄って集まって、自分たちの知識を使って混ぜてったっていうのはやっぱりそのより力があったっていうか効果が高かったんじゃないかななんて思うけどね。
まあなんか地域の中って結構つながり強くてしがらみが強くて、新しいこと起きないっていうのがよくあるんだけど、まあなんかイノベーションって言ったらかっこいいけど、が起きないっていうのが結構日本の地域っていうのはよく言われてるんだけど、なんかそういう枠組みというか規制概念とかそういうのにとらわれずに、まあ、いろんなプレイヤーの、まあ、いいところ、まあ、長所を生かして、なんかネガティブなところじゃなくて長所を生かしていったっていうのはかなり成功要因というか、うまくこの主人公がうまくやったところかなというふうに。
そうだよね、なんか元々はあれだよね、中の人っていうか、でも外で勉強して戻ってきた人って感じじゃん。でプラスで、でその中でもともとずっと中にいて農業やってた人たちっていうのを巻き込んで、でプラスで外全然外部の人っていうのを連れ込んでやってっていう中で、やっぱりその俺逆に完璧に外の人だったらそういうのってなかなかできないなって思っていて、そのちょうどその主人公が予想も見つつでも本当はうちの人っていう、やっぱり最初からのスタンスがあったからこそ、なんかこう協力してくれるメンバーも出てきたし、もともと外の人間はやっぱりそういうのは面白そうだったらどんどんやってくれると思うからっていうのでやれたりっていう、なんかいい目を持ってたかなってすごく思うね。
かっこよく言うとインサイドアウトサイダーっていう
なんだそれ。
だから中にもいつつ外にもいつつっていう、中の視点と外の視点を持ってその中の人じゃないと協力してもらえないっていう状況と、まあ、外から地域を客観的に見るっていう2つの視点を持った、まあ、インサイドアウトサイダーなのかなって
。いろいろ混ぜすぎてわけわからなくなっちゃうけどね。確かに。
まあだから、まあ、要は中の視点外の視点両方を持って、まあ、あとガッツを持ってやってくれたのが良かったのかなと思いつつ、なんかレストランとかにも展開したり、
そうだね、
なんかあとなんだっけ、
今後の広め方みたいなのも結構、
製品の多角化とか言って、
なんだっけ、宮崎の方のさ、マンゴーとかパッションフルーツ、ね、そうそうそう、混ぜてみたりとか、
スパークリング作ってみたりっていうのも、多分その規制概念にとらわれたままだったら起きなかったし、そういうのでちょっとずつ名前を打っていくと、名前を打っていった結果金賞を取ったり、これからも頑張ろうっていう意識を抱いていってくれたのかなというふうに も思った、
うん、なるほどね、うん、その感覚で言うとさ、やっぱこう農業をしてた人たちにとってビジネス感覚って多分あんまりないじゃん。
ないね。
やっぱこう JA が農協がうまいことこう、うん、卸でやってくれてっていう感覚の方が強くて、うん、でもこの角ワインの場合結構そのビジネス感覚取り入れてる人で、
うん、
まあ、収益の安定性、それこそさっきの商品の多角化でそういうとこ考えたり、まあ、ブランド戦略とかマーケティングとかもすごい知ってるっていう話もちょっと持ってたし、あとパッケージについても結構その、まあ、さっき言ってたちょっと PR の強いブランド戦略できるような人たち連れてきて、そういうパッケージまでちゃんと作ったとかっていう話もあったから、そうやって考えるとやっぱりその成功するっていう、その売れるだけじゃなくて一応なんかこう受賞したりとか製品を作っていくっていう上で、そのビジネスの感覚っていうのは絶対大事になってくるな。他人任せになっちゃうと、うん、結局その自分では考えないから、やっぱりその商品もより新しくならないし、うん、いいものがなかなかできていかないかなって思うけど、うん、ビジネスの感覚だともう本当に自分がやらないとどうしようもないっていう感覚が強くって、でその中でいろんな手法があって自分で使えるものを使っていいものを作っていくっていう感覚だから、うん、やっぱりそういう感覚はその例え農業であっても漁業であっても、うん、いろんなその分野でやっぱりちゃんと身につけておかなきゃいけないのかなっていうのはすごく感じたかな。
なんかビジネス感覚を持つと、うん、売るっていう多分感覚に陥って、
そうだ、ね、
で売るっていう感覚に陥るって言ったら変だけど、という感覚を持つと、うんうん、あの買う側の視点に立たないといけなくて、
あ、なんか
その買う側が、まあ、消費者の側が何を求めてて、うん、どういう製品求めててっていうのを考え始めると、じゃあどういう製品作ればいいのかなっていうところまで、うんうん、まあ、多分生産者側としては行くと思うから、なんかビジネス感覚っていうのでなんか売るっていう、
ね、消費者目線、
消費者目線を持っていって、より今後も製品が良くなっていくのかなと思う。
確かに
思うね、
うんうん、でなんかねすごい面白いなって思ったのが一個あって、うん、基本理念でさ、うん、なんか人を発酵させる、ワインも発酵し、あれ何上場かなんかよくわかんないけど、うん、発酵でさせるじゃん、なんか人をそので発酵させるみたいな理念も持ってて、
うんうん
う
ん、
でこうなんか人の味を出していくっていう理念がすごく面白かった。単純にその、まあ、もちろんビジネス感覚もあり、いいものを作って一応安定させて売っていくっていう感覚はあるんだけれども、そこにはやっぱり人作りが入ってる、
うんうん、
っていうのがすごい地域色かなと思っていて、うん、まあいろんな企業で確かに人をなんかピックアップして、我々は教育に力入れてますとか、うん、うちの魅力は人ですみたいなことすごく言ったりするんだけど、でもなんだかんだでやっぱこう利益の方が優先であったりとか、うん、利潤がやっぱり大事になってくるっていう企業が多い中で、うん、こう地域色を出していく会社とか活動ってやっぱそこに注力できるというか、うん、だしそのストーリーを聞いてると、あ、確かに人の力すごいなっていう、もともとある基盤の上でやってるわけじゃない、うん、新しく作り出してすごいその中でなんかいろんなもの壊してやってる感じが、こう人の味を出してるなっていうのを感じたんだけど、
まあ、土ごと発酵人ごと発酵って、
そうだそうだそんなやつだ
言ってたけど、うん、なんか定着するよね、人も発酵させると。
そうだね、
新しいことやって、うんうんうん、今仕切っている人がいなくなった時にもしかしたら続かないかもしれないけど、人ごと発酵させると人もワイン、角ワインの理念に共感して、でも俺たちもこのままやっていこうっていう風になって、まあ、よりどんどん時間が経つにつれて捨てられていくっていうのじゃなくて、どんどんどんどん良くなっていくっていう意味でも、この人ごと発酵っていうコンセプトは、まあ、成功、まあ、これは今後の成功するかどうかっていうところの鍵だと思うんだけども、今までうまく、まあ、これからうまくいっていくっていう要因になっていくのかなというふうに思いますね、うん、
はい、皆さんお疲れ様でした。今日の話し合いはここまでにしましょう。今日ご紹介した角ワインに関する情報やこのラジオ番組の説明はインターネットラジオサイトやめの和音にて紹介をしています。やめの和音の和音は話すという字の和と音で和音になります。インターネットの検索機能を使ってアクセスしてみてください。最後にやめ市民の皆様にお知らせです。2010年から始まったやめ市元気プロジェクトの最終報告会を3月に開く予定です。ラジオを活用した市民の皆様とのまちづくり、 3年間の取り組みをぜひ聞きにいらしてください。八女市元気プロジェクトの学生全員、そしてこの番組のゲストの慶応の伊佐貝義則先生、番組編集担当の木口久志、そして私ももちろん会場におります。この番組を聞いてくださっている皆様にお会いできるのを楽しみにしております。詳細は決まり次第またお伝えしますね。今日のラジオ講座はここでおしまいです。来週はいよいよ八女市ラジオまちづくり学校の最後の授業です。お楽しみに。